建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
ちょっとせっかく今日初回だっていうことでいくつか聞いてみたいことがありまして、まずやっぱり名前の問題って気になるんですね。
土木土木
土と木ですよね。でそこはどこから来たのか気になっていて、英語で言うとシビルエンジニアリングですよね。でこれは実は最近で、例えばその東大は、土木学科から社会基盤工学の名前を変えまして、でも結局英語名は変わってなかったんですよ。今ちょっと、
変わってない、
で、なぜそれが気になるかっていうと、要するに市民の、工学ですよね、で全然土木っていう雰囲気じゃないんですよね、英語のタイトル見た時に。でそれはいつ頃から始まったのかっていうのが気になるのと、あと実はそのフランスでいうと、フランスって例えば、ポンデ諸説っていうのがありまして、それは橋と道路なんですよね、意味は。でそれいつ頃建てられたかっていうと、1747年ぐらいですか。18世紀頃にルイ15世ぐらいの時に建てられたっていうのがあって、だけど日本語だと国立土木学校って訳されてるんですフランスだと、実はそのフランスイメージは結構日本と近いなっていうことがありまして、橋と橋梁と土と木ですけども、なんとなくそっちのイメージがあるんですけど、ところが英語圏になるとシビルエンジニアリングと言っていて、これさっき の土木のメンタリティとか、作家性の問題と関わると思うんですけども、要するに市民の、工学ってことなんで、作家性とかデザインとかそこで発生しにくいなって感じがするんですよ。でそこら辺一体その、土木の中だと、どういうふうにこう概念として、捉えられているのかっていうのが気になるのと、一番最初にちょっとそれを思いますかね、もしもそれ分かる方がいましたら。
松永さんどう？
土木土木の起源、分かんないよ。
いや実はですね、一時期シビックデザインっていう言葉が土木の中にあったんですよ、どのくらいだろう、15年か20年ぐらい前、一時期シビックデザインという言葉が使われたことがあったんですけど、もう全く使われなくなりましたよね、現実的には。言葉の問題もあるのかも、日本に馴染まなかったという言葉がね、言葉のニュアンスとして馴染まなかったっていうのもあるんだろうけど、多分日本の中でのその土木っていうのはやっぱり一番大きいのは戦争なんですよ。大きく変わったのは、戦前はやっぱり一つ一つ土木のデザインって言ったらおかしいですけど、そのものづくりに対する、形があって姿があって、そこに使う人がいて、そのために工学があるっていうスタンスが築かれてたんですけど、で戦争があって一気に焼け野原になった時に、もう道路や橋っていうのはもう大至急復旧しなきゃいけない時代が来ちゃったわけですね。でその時にいわゆるよく言われる標準設計って言われる、このスパンだったらこの構造形式で、この断面だったら誰でもできますっていう設計、その標準仕様書ができて、それでコンサルタントっていうのができて、それが全部その形で物を作る時代ができたんですね。そこにはデザインとか景観とかっていうもう概念は一気に捨て去られちゃったわけです。これが実は不幸な歴史でも、たった60数年前ですからね。でそこから一気にその文化がなくなって、日本国土中を道路を作り、橋を作り、鉄道を作りしてきて、この土木の社会というか、その世の中のインフラが整ったわけなんですけど、ふと振り返ると、本当にこの日本の国土はこの景観でいいのっていうのを、振り返り始めたっていうかね、気づき始めたっていうか、気づいてたんでしょうけど、多分見て見るふりしてたんでしょうけど、のがやっとそういうその動きが出だしたのが20数年前で、もうちょっと言い出した人がいるっていうんであれば30年ぐらい前だと思うんですけど、でそういうとこからようやくですね、もう一回シビックっていう言葉が出だして使われ始めたんだけど、やっぱりその戦後30数年たくさんのエンジニアが標準設計で作った人が大量にいて、ほとんどの世の中がそのコンサルタントという社会で作られてて、その社会をじゃあシビックデザインやりましょうよっていきなり変わるかっていうと、それがなかなか変わらなくて、今まで一生懸命苦労している人たちがたくさんいるっていう、でなんとかデザインをっていう社会を作り上げてきたのはやっとここなんですよね。ですからそのフランスのその話の文化と、やっぱり日本のその戦争っていうもののちょっとこう悲劇的なね、歴史っていうものがあるっていう状況とはちょっと違ってて、ただ決して僕らはそのエンジニアリングっていうのをないがしろにしてるわけじゃなくて、当然ああいう建築とは違って、ね、スパンだってものすごい飛んでるわけですから、橋だって。 で道路だってものすごい延長のことつながってこそ道路ですからね、うん、それぐらいのスケールで物事を考えなきゃいけない土木の中でその一部のデザインとかいうものがどれぐらい価値があるかっていう、僕らは価値があると思ってるけど、世の中大半の人たちはひょっとしたらそう思ってないかもしれないっていう中でみんな一生懸命、ね、徳島のデザインを考えたりっていうことを実はやってる状況なんですよね、うん、ですからなんて言いますかね、ある意味ここ数十年は逆境の中から本当にスタートしてて、ただ間違ったことをしてるわけじゃないっていうふうにみんな思ってるから、こういうふうな人間がようやく出だしたところでして、少しずつ世の中変えていかなきゃいけないなっていう思ってるところですね。どうですか松浦さんは、なんか俯瞰的に見てどうですか、その辺の
土木の良さ、
うん、建築土木見てさ、今の議論の中
いっぱいあったね、
うん、
何でしょうか、
結局ね、そうね、まあ今西村さんのことで言えば変えにくい体質にもなっちゃったわけですよね、
う
ん、
そうです、
要するに標準設計でやれる上にですね、土木の場合その一番多いのは道路、まあ、道路だとか下水だとかいう地域インフラが多いですよね、うん、それが標準的にみんなやれるようになってしまって何の工夫もしなくても食える土木の設計でやっていけるビジネスのという業態ができてしまった、全国レベルで各地域でできるわけです、うん、それがために工夫がいらない時代で、まあ、特にどんどん作れどんどんの時代だから、税金はつくし事業はどんどん発注されるし、まあ、予算はつくしか、だから工夫をするというデザインだとか、ちょっとこうしたらみんなに喜ばれるじゃないかとか、シビルデザインと言いながらですね、シビルを見る必要のない状況をずっと作ってきた50年間だったんですよと僕は。まあそれがこの、公共工事が、しかも、まあ、そこには実はこれはカットされるで極めて深く政治が関わってたわけですね、土木の場合は地元にどれだけお金を補助金を持っていくかとかですね、そういう非常に、なんていうか、デザインだとか市民とかとは程遠いところで事業が動いてきたのは土木の側面でもあるんですよね。ただまあこうやって税金公共事業が大幅にカットされたりとか、新設よりもむしろ維持管理で今のものをもっとより良くしていかなきゃいけないというふうに相当価値観は変わってくるはずなので、そこでは今までのように標準的なものの考え方じゃ絶対無理だろう、じゃあ何をするかという中で思考停止しているのが大方の同会ではないかなと思っています、うん、一部の人は頑張ろうと思って工夫するけれども、ほとんどはなすすべもなく何したらいいのかわからんという状態なんじゃないかなとちょっと思いますね。
その戦前の良かったっていうのは逆に言うと工夫せざるを得なかったから、まあ、その結果的に良かったという話なんです
か、ね、工夫せざるを得なかったというよりは、うん、多分戦前においてはやっぱりまだ輸入の文化なんですよね、うん、にヨーロッパの技術であるとかっていうものを一生懸命輸入しようとしてる、まあ、その頃はインハウスのエンジニア、うん、役所の中の人たちが自分たちで手を動かして設計をしてデザインをしてっていう時代でしたから、私たちが一生懸命輸入して勉強してきたものを日本にこう持ち込んで再現しようっていう時代でしたからね、そういう時代の時にいきなり戦争があったわけですよね、うん、
ただちょっとポイント答え、やっぱり最近見てて面白いって言ったらだけど、その土木の歴史研究は結構盛んじゃないですか、
うん、
でやっぱりあれが多分今の問題意識と関わってて、要するにその戦後っていうのを相対化してみようっていうふうな意識だろうと思うんですよね、うん、でやっぱり確かに戦争からの状態がなんか今は標準みたいになっちゃってるけども、そうじゃなくて、それで戦前のものを見ていくと結構やっぱりそのさっきその山下さんが、まあ、土木って強さはじゃないとおっしゃったけど、そうかなって僕ちょっと思うところにあって、要するに戦前のやっぱり研究してって、まあすぐね土木の方は研究して って思うのはその戦後と土木とだいぶ違って、あ、また輸入ではあるんだけど、ある強さがあると思うんですよね。つまり本来はその市民っていうのは目の前にいる市民だけが当然市民じゃないわけで、まあ、土木っていうのはそういうことを考えてますよね。100年後の100年後の人も市民である、うん、だとしたら今の市民が賛同しなくてもってちょっと言い過ぎだけども、今の市民で多数決取って否定されても100年後200年後の市民も含めてプラスだったらば、作るっていう強さが戦前の土木にはあったわけですよ、その政治家も含めて。だから例えば僕今北九州に4月から住んでるんで、それもあっても土木のことを切実に考えざるを得ないというか、うん、もうあそこザ・インフラタウンですから、うん、そうすると例えばその まあ、建築ないですけどね、うん、だから八幡製鉄所 の、 河内貯水池か、うん、あれは京大出た沼田久典っていう土木技師が京大を出てすぐに八幡製鉄所に明治33年に入所して、でそれで八幡製鉄所のそれからまあ30年ぐらいかな、57歳まで技師をやるわけですね。であの人にやった河内貯水池なんていうのは結構その石積みのこう貯水池になっていて、ものすごいやっぱり美しいし、であればもう当時の海底監査員からもこれは金かけすぎだと言って何回も指摘があったんだけど、ごまかしたりして、要するにあれは何十年経った時にそれが評価されるっていうふうなことだろうと思うんですよね。だからそういう強さとか、まあ、この間五十嵐さんと南さんと一緒に見て、まあ、チョンゲ町のあれも先進のもちろん決定ですけど、ああいうものもそのある決定があってある巨大なものを作っていって、それはもう決定前には反対の人多くてもできてしまうと、それがやっぱり長いことでプラスになると。だからそういう強さみたいなものってむしろ土木の方が得意で、それを戦前持ってたっていうことが多分最近研究して分かってきたし、それが今の未来につながるって思うから多分研究盛んだと思うんですけど、いかがでしょうか。
私も戦前の都市計画とかの研究してまして、ちょうどその戦前都市計画、基本的には土木出身の技師が多いんですけど、都市計画の審議会の議事録とか見てても、非常にその市会と技師と首長一体となって、その地域のビジョン、将来ビジョンをすごく考えて、でもちろんそれは景観というその単なるその見た目ですとかそういったものじゃなくて、もっともっと大きな地域はこうあるべきで、もっと住みやすい、もっとその美しい、そういったものを非常に議論していると。だからいわゆる技師だけじゃなくて、司会にしてもその名簿家にしても首長にしても非常にその教養のレベルが高かったし、非常に、それでしかも決定したものがを推し進められるような世論のバックアップって、当時の市民じゃないかもしれないですけれども、司会を中心に世論も形成されていたと。だからそういった意味では、単にエンジニア、今のエンジニアだけじゃなくて、やっぱり世論と一体となって、土木っていうのをもう一回考えていかなきゃいけないような気がします
。もう一つだけ言ってもう終わりにしますけども、だから、その意味では戦前のは直接は参考にならないですよね。要するにあれはもうノブレス・オブリージで、要するにエリートであって、要するに人口の1000人に1人ぐらいが全部決めてるという世界ですから、その意味ではもう八幡製鉄所の、要するにだからエリートなんですよね。だから沼田さんのあれにしたって看護の日があったりして、だからあと私のいる大学の隣の旧工大っていう大学が九州工芸大学ありますけど、あそこは技術、それは道具だけでもちろんないですけど、技術的知識を持ったジェントルマンを育てるってことが定義として今でもあるんですよね。だからそういうのはあるエリート主義というか、そういう中でその首長も含めて賛同していたと。だからそれは一回戦争で崩れて、もう一回復活するのは多分無理だと思うんですね。そのただ第一期の中でじゃあ何を救い取れるかっていうのを今第二期終わって第三期に差し掛かろうとしてて、特に多分見てて、だその意味ではやっぱり市民という言葉がどうも柔らかく、土木の人ってちょっと批判に聞こえるかもしれませんけど、口当たりがいいことばっかり言うんですよね。なんか柔らかいこと
を、そう今の政治と一緒で、
そう確かそうなのかなっていう、
そう俺はそう思うよ、
もっと強い言葉を使っても構わないんじゃないかなって思う時があります。ちょっと感じます。
で今の話で現実的にはね、ミレニアムブリッジとかね、ミムラブのパリのセルンセーヌがかかってる橋とか、ああいうのも国家事業ですからね、基本的には。日本に最近国家事業のプロジェクトがあったかっていうと、やっぱりなくなってるんですよね。やっぱり国家としてこういうことはこの橋はきちんとやるべきだとか、お金をかけてもやるべきだっていうことは本当になくなりました。昔ありましたよ、瀬戸大橋とかね、便利に使ってるでしょ。やっぱそういう事業がもうあれいつだ、20年ぐらい前でしょ。
一番、
うん、
最後で今治ルートでいつ、今治ルートが
もうあれでももう10年ぐらいな。
10年ぐらいね。
一番最後は明石海峡橋
だ。明石海峡橋。
あれが11年前です。
11年前でしょ、はい、あの頃まではあったんですよ。で あそこから本当一気になくなって、その国家がね、国家の行政でも自治体でもいいんですけど、自治体としてどんなにお金をかけてもいいから、うん、その名あの国の財産として、うん、地方の財産として作るべきだっていうものは本当になくなったよね、うん、さっき政治もそうだよねっていう話もしましたけど、本当に民意とかさ、市民とかいう言葉が気軽に使われて、なんかこうそれを言えば物事が通るみたいな社会になっているところもちょっと納得いかないところが実際にはありますよね。本当に
今国家プロジェクトって言ったらグローバルとの中でもなっちゃうんですね、うん、羽田の美化ソウルとかでもそうです
。そうだよね、
うん、そっち行っちゃうんですね。
南さん、何かこう土木に対する批判とかなん
か。じゃあ批判をします。いや、まあ、今のお話はね、僕はまあ、ある意味土木に関して門外さんですから、すごくいろいろと勉強になりました。まあ、非常になんか、まあ、いいお話を伺ったっていうか、でも逆にちょっと倉方さんの話ともちょっとつながるんですけど、ちょっとなんか言ってることが切れ太すぎるっていうか、いい話すぎるっていうか、でそれともしもこの土木系ラジオを皆さんが続けるんだとしたら、このラジオがどう減少するかっていうことをやっぱりちょっと考えておいた方がいいかなっていう気がして、うん、おそらく一番その聞く可能性が高いのは土木学科の学生だと思うんですよ、うん、そうするとなんかこう本当にオープンキャンパスの綺麗事の話みたいで、どこの世界はこんなにいろいろ可能性があって素晴らしいんだよみたいなこと言ったって、みんなもう情報が行き渡ってるから何となく現実は分かってるわけですよ。で学生っていうのは基本的にすごく現実的だから、やっぱり就職のことを考えるし、やっぱりその裏表っていうのも見えてるっていうかね、だからなんかもうちょっと何かこう突っ込んだ踏み込んだ話っていうものが、うん、おそらくこれから出てくると僕はちょっと面白いかなって思いますよね。
そうですね、うん、できます。
今はい決心あります。じゃあ片谷さんどう
ぞ。私は学部3年の3年前ぐらいに土木の学生とよく交流をしていたので、まあその中でそう感じていたことなんですけど、感じていたというか知ったことなんですけど、土木の中にこう景観系の人っていうのはすごく居心地が悪いっていう風に畳が出たんです。それはちょっと建築学科の都市計画と少し畳の狭さが一緒なのかなと思っていて、私は今都市計画の専攻なんですけど、一応でもその土木に興味を持った経由で私は都市計画を専攻したので、これはこう今後のラジ土木系ラジオへの希望なんですけど、その都市計画と土木の橋渡しというとちょっと綺麗事ですけど、なぜそんなに矛盾があるのかっていうことをちょっと取り上げていただけたらなと思います。
補足的に今の話と関連するんですけども、その都市計画って出ましたけど、実は僕はその今回 その土木系ラジオと建築系ラジオが、まあ、何か一緒にやるってのはすごい気になってまして、なんでかっていうと、僕は都市工学科っていうところに行ったんですね。で都市工学科に入った時に、その都市工学科って、まあ、やっぱりその定義がよく分かんないんですよ、まあ、結構新しくできて、まあ、新しいって言ってもその入った瞬間に30年ぐらい前にした、まあ、70年代ぐらいに来て、新しいことは新しいんですね。でその時にじゃあ都市工学科って何かっていう定義を聞かされて、それはまあ、すごい単純に言うと土木と建築の中間なんだって聞かされたんです、うん、でそれ結構その後ずっと頭の中に入れていて、僕はずっとそうだと思ってたんですよ。ただ、まあ、最近になってよくよく考えてみると、まあ、そういうところもあるかもしれないけども、じゃあ今日の話が都市につながるか都市工学につながるかっていうと、多分、まあ、そういうところもあるけどちょっとずれるかなって気がしていたのと、あとはその、先ほどサンダさんですか、社会工学、出られてるってことですね。で社会工学の、まあ、そういうそのなんていうか社会的なところも、まあ、さっきのシビルエンジニアリングもそうですけども、分野としては多分含まれてくるんだろうと思うんですよ。ちなみに、都市工学っていうのはアーバンエンジニアリングなんですよね。で社会工学はそうじゃないですか。
ソーシャルサイエンスか、
はい、なんかそういう定義はいろいろあると思うんですけども、僕はだからその都市計画っていうのは土木の人から見たらどれぐらいこう範疇に入っているのか、都市、まあ多分都市だけじゃなくて、例えば農村計画とか郊外の話とかいろいろ入ってくると思うんで、都市だけじゃないと思うんですけども、土木の人の視点から見てどれぐらいこう距離があるのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思いました。
どうですか。
今どの辺の話から聞けばいいのかなっていう感じなんですけど、うんうん、ちょっと今の松田さんの話の前に、倉勝さんがその土木の歴史の研究が盛んだっていう話をされてましたけど、よく考えるとでも土木の歴史の専門っていうかですね、そういった人っていない。建築は
いますよね。
まあ
講座がないです
か、ね、講座がないっていうのは分かりますよね。で、南さんは、もうちょっと土木のそのいい面だけじゃなくて、突っ込んだ部分とかないのかっていうことですよね。
突っ込んだ部分って何だろう、
何なんですかね。
あんまり泥臭い話があったしね。
そうですね、僕から見れば建築だってだってって言い方
建築だって
非常に綺麗な世界に見えるし、華やかな世界にも見えます。
対立しない方がいいけど、
うん、で僕はそう言えばいいのかな。
そこにおいて別の声を届けるのが建築系ラジオの一応役割なんですよ。
だから建築系ラジオも最初の頃すごい批判されて、でもそれをこう乗り越えてみたところがちょっとあったので、
何年ぐらい、
多分今の感じだと僕は同系ラジオの人たちの、ね、話すごい確かに勉強になるけど、なんか本当に NHK の講座みたいな感じなん
ですよ。そうですよね、年間になっちゃいますよね、
だから授業の延長みたいに聞こえるから。
そうだから建築ラジオもですね、あの建築家はああだけど、まあひどいよって、ひどいだけじゃないけど、人格的にこうだとか、でも今回そんな綺麗事決まるんじゃないとか、そういうのをやっぱやってるわけですよ。だからそれじゃ
あどう、それやっていいの、
うん、いやちょっとそれをやるためにやるためのことないんだけど、
今日は最初なんで。
これ
から
はね、この部屋が窓がなくて、さっきから外は見たいんだけど窓がなくて、こうどうしよう、
休憩あ、そうか、一応土木的身体だと
思う。そうなんだろう、ずっとね、結構こう、なんでしょうね、息苦しい感じやっぱ、
それでいいんじゃない、稲荷さんが言ったんじゃない、実はいっぱいあるんですよね、
うん、
今日はちょっと聞こうかって、
そうなんです
ね、今日清掃してるんですよ、
今日は頑張って混乱したら今日は頑張ってます。